17、情報ボックス。18、23、45から54、77、78は中身出しです。直通番号一覧は右のコードをご確認ください。ページ右上角に QR コードがあります。市外局番のない電話番号は048をつけておかけください。市役所開庁時間、午前8時30分から午後5時15分。休日、土曜、日曜、祝日、年末年始。18、募集。19から22は込み出しです。19、市民コメント、旧パブリックコメント。次の各計画等について、皆さんからの意見を募集します。共通事項、意見を提出できる方、市内在住、在勤、在学の方、市内に事務所、事業所を有する個人及び法人、各計画に利害関係を有する方、意見の公表、個別に回答は行わず、個人情報を除き、市ホームページで公表する予定。第2期朝霞市自殺対策計画案。資料閲覧場所、健康づくり課、保健センター、市政情報コーナー、各公民館、内間木支所、各出張所、図書館、本館、北朝霞分館、市ホームページ、QR コードがあります。意見提出方法、12月11日水曜筆着までに、住所、氏名、法人の場合は、所在地、名称及び代表者名、意見、理由を記入し、健康づくり課へ郵送。郵便番号 351-0011、本庁 1-7-3。ファクス、メール、または持参。様式自由、電話受付不可。メールの場合、件名に、第2期自殺対策計画に対する意見とし、添付ファイルは使用せず、メール本文に記載してください。問い合わせ、健康づくり課、電話 465-8611、ファクス 466-7522、メール kenkou_zukuri@city.asaka.lg.jp。 朝霞市子ども計画、素案。資料閲覧場所、子ども未来課、市政情報コーナー、各公民館、内間木支所、各出張所、図書館、本館、北朝霞分館、児童館、6館、市ホームページ、QR コードがあります。提出方法、12月16日月曜筆着までに、住所、氏名、法人の場合は、所在地、名称及び代表者名、意見、理由を記入し、子ども未来課へ郵送。住所は最終ページ下部に記載。見出し番号127参照。ファクス、メールまたは持参。様式自由、電話受付不可。メールの場合、件名に、朝霞市子ども計画、素案、の意見と記入し、添付ファイルは使用せず、メール本文に記載してください。問い合わせ、子ども未来課、電話463-2930、ファクス467-0770、メール kodomo_mirai@city.asaka.lg.jp。 朝霞市地域防災計画案。資料閲覧場所、危機管理室、市政情報コーナー、各公民館、内間木支所、各出張所、市ホームページ、QR コードがあります。意見提出方法、11月28日木曜から12月27日金曜、消印有効に、住所、氏名、法人の場合は所在地、名称及び代表者名、意見、理由を記入し、危機管理室へ郵送。住所は最終ページ下部に記載。 見出し番号127参照。ファクス、メールまたは持参。様式自由。電話受付不可。メールの場合、件名に、朝霞市地域防災計画案の意見と記入し、添付ファイルは使用せず、メール本文に記載してください。問い合わせ、危機管理室。電話、463-1788。ファクス、463-1195。メール、kiki_canri@city.asaka.lg.jp。 20、朝霞市で働いてみませんか？朝霞市では、市役所や保育園、小中学校などの様々な業務で会計年度任用職員が活躍しています。随時募集を行っていますので、興味のある方は、市ホームページ、職員採用をご確認ください。QR コードがあります。21、国民健康保険運営協議会委員。人数3人。対象、次のすべての要件を満たす方。1、朝霞市の国民健康保険に加入している方。2、昭和28年2月2日から平成19年1月31日生まれの方。3、朝霞市の他の付属機関等の委員でない方。4、国民健康保険税を滞納していない世帯に属する方。任期、令和7年2月から3年間。会議開催回数、年3から4回程度。報酬、日額8000円。費用弁償、2400円。申し込み方法、12月13日金曜、必着までに、応募用紙に必要事項を記入し、郵送。住所は最終ページ下部に記載。見出し番号127参照。または持参。申し込み多数の場合、公開抽選。応募用紙は窓口で配布しているほか、市ホームページからもダウンロードできます。QR コードがあります。申し込み、問い合わせ、保険年金課、電話 463-0283。22、会計年度任用職員、事務補助員。任用期間、令和7年。2月1日から3月31日。勤務内容。1、庶務係、軽自動車税担当の当初課税事務の補助業務、窓口受付、データ入力、書類整理等。人数、1人。勤務日時、月曜から金曜、午前9時から午後0時45分。2、市民税係の当初課税事務の補助業務、データ入力、書類整理等、人数4人、勤務日時、月曜から金曜のうち3日程度、午前9時から午後4時、1時間休憩。報酬、いずれも時給1080円。申し込み方法、12月10日火曜、必着までに採用選考申し込み書、ホームページと窓口で配布と履歴書を郵送。住所は最終ページ下部に記載。見出し番号127参照。または持参。選考、面接。申し込み多数の場合、書類選考も実施。面接日、12月18日水曜。申し込み問い合わせ、課税課、電話 463-2851。募集終わり。
23、ご案内。24から44は込み出しです。24、都市計画変更の原案にかかる説明会のお知らせ。新座都市計画道路、保谷朝霞線、東京小諸バイパス、および朝霞都市計画道路黒目川通線の都市計画変更の原案に係る説明会を行います。日時、12月12日木曜、 午後6時30分から、13日金曜午後6時30分から、15日日曜午前10時30分から、午後2時30分から、各回とも同じ内容です。会場、新座市立畑中公民館、新座市畑中 1-15-58、問い合わせ、埼玉県朝霞県土整備事務所、電話 471-4681。25、河川などの異常水質事故の未然防止にご協力を。河川や水路等において、油類や化学物質が原因で、魚類の変死、着色水、濁水の流出が発生することを異常水質事故と言います。中でも、油類の流出事故が多いため、各家庭や事業所でも不要になった油類等の適正な処理にご協力ください。もし、異常水質事故を見つけた場合は、速やかにご連絡ください。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。26、市内の視覚障害のある方に、広報朝霞音声 CD、デイジー形式を無料で郵送しています。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 463-3059。朝霞リーディングサークルのご協力により作成した広報朝霞音声 CD を市内の視覚障害のある方のご自宅に無料で郵送しています。ご希望の方はご連絡ください。右のコードから声の広報朝霞として市ホームページでも聞くことができます。QR コードがあります。27第6次朝霞市総合計画策定に係る市民意見交換会。令和8年度から始まる朝霞市の将来計画第6次総合計画の基本構想骨子と基本計画骨子について市民の皆さんの意見をお聞かせください。展示パネルを見ていただき、職員が質問にお答えするオープンハウス形式です。会場の出入りは自由ですので、お気軽にご参加ください。
写真は、掲示された展示パネルと、パネルを見る二人の男性です。
日時、場所、第1回、12月13日金曜、午後5時から7時、産業文化センター1階ギャラリー。第2回、12月14日土曜、午前10時から正午、図書館本館、展示集会室。その他、内容についてのご意見があれば、制作企画課へ12月27日金曜筆着までに郵送。住所は最終ページ下部に記載。見出し番号127参照。ファクス提出フォームから提出してください。詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、制作企画課、電話 463-3089、ファクス 467-0770、メール seisaku_kikaku@citya.asaka.lg.jp28、マイナンバーカードの特急発行が始まります。12月2日月曜から新生児やカード紛失等の要件を満たした方を対象に最短1週間以内でマイナンバーカードを交付する仕組みが開始されます。詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ総合窓口課電話 463-2605。 29、年金相談をご利用ください。相談日、第2、第4木曜午後1時から5時、予約制、休日は除く。場所、 市役所1階市民相談室。相談員、社会保険労務士。予約専用ダイヤル、電話 463-1264。問い合わせ、保険年金課、電話 463-0284。30、埼玉県特定産業別最低賃金が改定されます。令和6年12月1日から5業種の埼玉県特定産業別最低賃金の時間額が、非鉄金属製造業は1098円、電子部品等製造業は1105円、輸送用機械器具製造業は1102円、光学機械器具等製造業は1114円、自動車小売業は1089円となりました。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、埼玉労働局、労働基準部賃金室、電話 048-600-6205。 31、焼却資産の申告をお忘れなく。市内で事業されている方は、令和7年1月1日現在で所有している焼却資産の申告書を作成し、提出してください。個人の方でも、貸駐車場のアスファルト舗装や車止め等を所有している場合には、申告が必要です。また、提出は郵送、電子申告、エルタクスを推奨しています。詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。提出期限、令和7年1月31日金曜。問い合わせ、課税課、電話 463-2875。 32、後期高齢者医療制度の健康診査無料、人間ドック検診有料は3月31日まで。検診、健康の健、検査の健は、糖尿病、心筋梗塞、脳卒中等の生活習慣病対策になります。毎年受診し、健康づくりに役立てましょう。なお、受診は健康診査か人間ドック検診のどちらか一方で、年度内1回までです。受診券を紛失された方や、転入、新規加入された方で受診を希望される方はお問い合わせください。国民健康保険の特定健康診査、人間ドック検診を受診した方は対象外です。また、検診を受診する際は、事前に医療機関で予約をしてください。QR コードがあります。問い合わせ、保険年金課、電話 463-1928。
33、市道の水道管工事費用を補助します。市道給水管敷設替え整備費補助。市道内に敷設されている給水管、水道管の老朽化等に伴う出水不良や漏水多発を改善する敷設替え工事について、工事費用の3分の2以内を補助します。なお、補助範囲は市道内の給水管、水道管及び括弧に引き込まれている管の第一止水線の交換までです。市道石綿セメント管敷設替え整備費補助。市道内に敷設されている石綿セメント管を耐震性のある給水管、水道管に敷設替えする工事について、工事費用の全額を補助します。市道内の給水管、水道管の状況については、水道施設課窓口にて確認することができます。補助金の交付には要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、水道施設課、電話 463-8699。 34、建物の取り壊しや新築増築をされた方へ。固定資産税、都市計画税は1月1日、付加期日、現在の土地、家屋の所有者に課税されます。 令和6年中に建物の取り壊しや新築、増築をし、その登記をしていない場合は、登記とは別に市役所での手続きが必要となりますので、ご連絡ください。問い合わせ、課税課、電話 463-2875。35、強風、降雪など、荒天時のゴミ排出のお願い。強風時は、クリーンネットや容器等が飛ばされて噴出したり、通行人や車両と接触して事故が発生する恐れがありますので、適切な管理をお願いします。また、降雪時や積雪後は、ゴミ収集が遅れるほか、凍結により足元が滑りやすく危険を伴うため、お手元で保管が可能な場合は、次の収集日にお出しください。問い合わせ、資源リサイクル課、クリーンセンター。電話 456-1593。36、12月は地球温暖化防止月間です。皆さんも日々の暮らしの中で取り組めることからやってみましょう。身近な地球温暖化防止の取り組み。冬の省エネ・節電にご協力をお願いします。マイバッグを持って買い物に行きましょう。埼玉県の冬のエコライフデー、エコライフウィークに参加しましょう。アイドリングストップで空気をきれいにしましょう。デコ活を意識して生活をしましょう。デコ活とは、LED や省エネ家電への切り替え、宅配物は一度で受け取るなど、脱炭素につながる新しい豊かな暮らしに向け行う運動です。温室効果ガスの排出量の報告。第4次朝霞市地球温暖化対策実行計画事務事業編。温室効果ガス排出量削減目標。令和12年度までに平成25年度比で温室効果ガス排出量 38% 以上削減。令和5年度排出実績 23,293トン CO2。平成25年度比 12.1% 削減。エネルギー起源 14,712トン CO2。 非エネルギー起源8,581トン CO2。 QR コードがあります。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。 37、国税のキャッシュレス納付のご案内。金融機関や税務署の窓口に出向く必要がありません。個人事業者の確定申告の納税は、振り替え納税が安心です。給与等の源泉所得税の納税は、ダイレクト納付が便利です。さあ、簡単便利なキャッシュレス納付を始めましょう。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、朝霞税務署。電話 467-2211。38、かかりつけ医、薬局を持ち、上手に医療を受けましょう。信頼できるかかりつけ医に継続的に相談することで、病気の経過がわかるため、体調が悪くなった時も安心です。また、かかりつけ薬局を持つことで、注意する薬の飲み合わせや、薬の飲み残しなどの相談もできます。お薬手帳を活用しましょう。これまで処方された薬が一目でわかるため、医師や薬剤師に薬の効能や副作用等をチェックしてもらえる貴重な記録です。一冊にまとめて活用しましょう。ジェネリック医薬品、後発医薬品を使ってみませんか？新薬、先発医薬品と同等の効果で価格が安いため、医療費の負担が軽くなります。医師や薬剤師と相談しながら利用しましょう。問い合わせ、保険年金課、電話 463-1178。 39、ノロウイルスに気をつけましょう。ノロウイルスによる食中毒は1年を通して発生していますが、 特に冬場、11月から3月に増える傾向があります。ノロウイルスは口から体内に入ることで感染し、1日から2日の潜伏期間の後、下痢、嘔吐、腹痛等の症状が現れます。予防するために次の点に注意しましょう。調理や食事の前、トイレの後には石鹸を使って流水で手洗いを十分に行いましょう。二度洗いが効果的です。食器類、調理器具等は十分に洗浄し消毒しましょう。塩素系漂白剤が有効です。食品は中心部まで十分に加熱をしましょう。85から90度 C で90秒以上。便や嘔吐物からの感染を防ぐため、汚染された場所はマスクや手袋をして消毒しましょう。問い合わせ、安積保健所、電話461-0468。40、漏水を発見したら。道路やメーターボックスなどで漏水を発見した場合は、水道施設課までご連絡ください。問い合わせ、水道施設課、電話463-1204。41、火災発生時の濁り水にご注意ください。消火活動で消火栓を使用した場合、水道管内の水の流れが急激に変化し、管内面に付着している鉄分が剥離することで、一時的に濁り水が発生することがあります。ご自宅の周辺で火災が発生した場合は、炊事、洗濯等、水道水のご使用に十分ご注意ください。また、エコキュート等の給湯器をご利用の方は、給湯タンクに濁り水が入らないよう対応をお願いします。給湯器の対応は取扱説明書をご覧いただくか、各メーカーにお問い合わせください。問い合わせ、水道施設課、電話463-1204。42、虐待かな？児童虐待、疑いを含むを発見した場合はご連絡ください。問い合わせ、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189、いち早く、通話料無料。43、ゆめパレス臨時休館のお知らせ。12月16日月曜は、保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、ゆめパレス市民会館、電話466-2525。44、ポポタンのゴミ出し一口メモ。使い捨てカイロ、保冷剤は燃やすゴミで出してね。プラスチック製容器の保冷剤も燃やすゴミだよ。QR コードがあります。問い合わせ、資源リサイクル課、クリーンセンター。電話456-1593。ご案内終わり。45、消費生活センターだより。ボリューム97。問い合わせ、消費生活センター、市役所別館4階、電話463-1111、月曜から金曜、祝日年末年始を除く、午前10時から正午、午後1時から4時。ライブ配信を見るだけでは済まなかった。投げ銭、課金、トラブルに注意、高額になるケースもあります。相談事例。事例1、クレジットカードの利用明細に30万円の請求があった。驚いて家族に聞くと、小学生の子供が私のタブレット端末に勝手にライブ配信アプリをダウンロードし、気に入った配信者を応援して何十回も投げ銭をしたという。事例2、SNS で知り合ったライブ配信者に誘われて、その人の配信を視聴するようになった。イベントの際に人気投票で1位になりたい。そのためにたくさん投げ銭をしてほしいと頼まれた。他の視聴者にも煽られ、気づくと70万円近く課金していた。解説。投げ銭とは、ライブ配信サービスの配信者を応援するため、 視聴者が配信者に向けてオンライン上で課金するお金を渡すことです。ライブ配信なので、配信者、視聴者同士の反応がリアルタイムでわかります。配信者や視聴者に自分の存在を知らせたいという思いから、視聴するだけ、少額の課金だけでは気持ちが収まらなくなり、気づくと高額課金をしていたという相談が寄せられています。未成年の子供が保護者のクレジットカード、スマートフォンやタブレット等の端末に登録している決済方法を無断で使用して高額な投げ銭をしてしまったり、社会人が借金をしてまで投げ銭を続け、返済できなくなるケースがあります。消費者へのアドバイス。1、視聴や投げ銭については、自身の経済状態を考慮し、子供の視聴は家族、親子で話し合いながらルールを決めるなど、節度ある利用を心がけましょう。2、子供が視聴する際に保護者の端末を貸す場合は、保護者のアカウントが使えない状態にしましょう。子供専用の端末を与えている場合は、パアレンタルコントロールを利用し、必要な制限をかけるようにしましょう。46、公共交通空白地区の改善に向けた実証運行を行います。問い合わせ、まちづくり推進課、電話 463-1514。公共交通空白地区の改善に向けて実証運行を実施します。ぜひご利用ください。なお、小型車両による運行のため、満員の際は乗車できませんので、あらかじめご了承ください。運行経路や時刻表など、運行計画の詳細は、ミニコードから市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。運行期間、区間等。期間、12月2日月曜から、令和7年11月29日土曜。期間は変更となる場合があります。運行区間、運行日。1、根岸台7丁目周辺から浅香駅東口。週3日、火曜、木曜、土曜。2、膝折町4丁目周辺から北浅香駅。週3日、月曜、水曜、金曜。運行時間、午前8時30分頃から午後7時頃。運行形態、定時定路線型。運賃、大人200円、小児100円。手帳等定時で障害手帳所持者は半額。特別乗車証所持者は無料。浅香駅、北浅香駅で市内循環バスとの乗り継ぎ券発行可能。利用方法。バス停にて乗車、降車。車両、ハイエース。助手席含め最大9人乗車か。車両イメージのイラストが2枚あります。イラスト説明。1枚目。車両の前面上部にワクワクワゴンと書かれています。2枚目。車両の側面にポポタンの絵があります。イラスト終わり。
47、スキルを生かそう。浅香市多文化推進サポーターを大募集。問い合わせ、地域づくり支援課。電話 463-2645。メール、tiki-sien-city.asaka.lg.jp。ファクス、463-2294。現在、浅香市には80を超える国の方が在住しています。多文化共生への理解を深め、大事な地域の一員である外国人にとって、もっと暮らしやすい環境を作るため、新たなサポーターを募集しています。特に、次の言語に対応できるサポーターを募集していますので、ぜひ、あなたの経験やスキルをお貸しください。他の言語に対応できる方や文化交流ができる方も募集しておりますので、ぜひ登録をご検討ください。ネパール語、ミャンマー語、 モンゴル語、タイ語、アラビア語など。活動内容、通訳、市の施設や小中学校、保育園などで通訳。翻訳、市や小中学校などで使用する書類等の翻訳。文化交流、市や小中学校などで日本語による外国文化の紹介。登録資格、1.18 歳以上、高校生を除く。2. 外国籍の場合は在留資格があること。3. 日本語から外国語、外国語から日本語への通訳、翻訳ができること。4. 文化交流活動は、日本語が母国語の場合、おおむね2年以上の海外滞在経験があること。お礼、1回の活動につき1000円分のクオカード。登録方法、多文化推進サポーター登録申請書を地域づくり支援課に提出してください。メール、ファクス、か。申請書は市ホームページからもダウンロードできます。外国料理文化紹介ページ、多文化推進サポーターページの QR コードがあります。48、12月3日から9日は障害者週間です。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファクス 463-1025。障害者週間は、障害のある方の福祉について、国民の関心と理解を深めるとともに、障害のある方が社会、経済、文化、その他、あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるために定められています。障害者週間特別展示のご案内。図書館本館で、障害福祉施設クレインと、マハロ朝霞宿の日頃の活動の様子を展示します。展示期間、12月3日火曜から9日月曜。写真は昨年の図書館北朝霞分館の展示の様子です。
49、日本手話情報コーナー、ナンバー99。問い合わせ、障害福祉課、電話463-1599、ファクス463-1025。写真とともに5つの手話が紹介されています。1、ある。片方の手のひらを下にし、指先をやや斜め上に向けて下ろします。2、ない。前に向けた両手のひらを同時に内向きにひねります。3、十分。片方の手を軽く握り、鼻に当てます。4、少し。片方の手の人差し指の腹を親指で弾きます。5、足りない。片方の手のひらをもう片方の人差し指で手前に2回払います。YouTube 朝霞社協公式チャンネルで手話動画を掲載しています。動画の日本語訳文、例は、社協ホームページにて掲載しています。YouTube と社協ホームページの QR コードがあります。50、私たちができること、障害者差別解消法。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。ナンバー89、合理的配慮の具体例、聴覚障害。イラストとともに紹介されています。障害のある方からの申し出、病院の待合室で診察順を待っているとき、呼ばれてもわからない。イラストは待合室にて看護師が何か話しているが聞こえないのでわからず困っている様子です。申し出への対応、合理的配慮の提供、例、通常は診察室から次の受診者の名前を呼んでいるが、待合室の座席まで呼びに行くようにした。イラストは看護師が近くまで呼びに来てくれた様子です。合理的配慮は個別の場面に応じて異なります。 上記の例以外であっても合理的配慮に該当するものがあることに留意しましょう。出典、障害者の差別解消に向けた理解促進のためのポータルサイト、QR コードがあります。51、埼玉県都市ボートレース企業団からのお知らせ。協定開催日、12月1日日曜から4日水曜、12月13日金曜から16日月曜、12月28日土曜から31日火曜。会場、戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市ボートレース企業団に加盟しており、企業団からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市ボートレース企業団。電話、048-823-8711。https://www.boatrace-toda.jp/。 52、12月4日水曜から12月10日火曜は人権週間です。問い合わせ人権書務課、電話 463-1738。国では毎年12月4日から10日までの1週間を人権週間、県では人権尊重社会を目指す県民運動協調週間と定めています。人権とは私たち一人一人がかけがえのない一人の人間として尊重され、幸せに生きる権利です。しかし現実には差別を受け悩み苦しんでいる人々がいます。皆さんも今一度人権問題について考えてみてください。詳しくは法務省ホームページをご確認ください。QR コードがあります。私たちの身近な人権問題、同和問題、ブラック差別、日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別に由来するもので、今なお、日常生活の上でいろいろな差別を受けるなど、我が国固有の人権問題です。平成28年12月には、ブラック差別の解消の推進に関する法律、ブラック差別解消推進法が施行されました。これは、ブラック差別は許されないという理念を示し、国や自治体に相談体制の充実や、教育・啓発の実施を求めるものです。また、令和4年7月には、埼玉県ブラック差別の解消の推進に関する条例が施行されました。近年では、インターネット上での人権侵害が問題となっており、誹謗中傷被害を防止することを目的に、令和6年5月に、情報流通プラットフォーム対処法が可決・成立しました。私たち一人一人がブラック差別を正しく理解して、思いやりの気持ちを持つとともに、差別を許さないという強い意志を示すことが大切です。LGBTQ、性的マイノリティ。LGBTQ の方の多くは、周囲からの差別や偏見を恐れ、当事者であることを隠し生活されており、見えないマイノリティと言われています。埼玉県では、令和4年7月に、埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例を施行し、性的指向または性自認を理由とする不当な差別的取り扱いや、アウティング、性のあり方を本人の同意なく第三者に暴露することの禁止、カミングアウト、自身の性のあり方を自覚し、誰かに開示することを強制してはならないことなどが明記されています。また市では、令和5年4月より、パートナーシップ・ファミリーシップ制度を実施しています。性的指向や性自認を理由とする差別や偏見をなくし、すべての人が自分らしく暮らせる社会を築くため、正しい知識を持ち、理解を深めていくことが大切です。子どもの人権。 子供は誰もが生まれながらに、生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利、など、様々な権利を持っています。平成元年に、子供の権利条約、児童の権利に関する条約が国連総会にて全会一致で採択され、平成6年に日本政府も批准しました。その後、令和4年6月、条約の精神に沿った子ども政策の推進が明記された子ども基本法が成立し、令和5年4月に施行されました。子どもの権利のために子どもにとって一番良いことを第一に考えようという社会の実現へ、私たちの理解を推進することが求められています。朝霞市では、子どもホット相談を令和6年6月に開設しました。学校や家族、友達にも言えない子どもの悩みや声を聞き、子どもの権利を守ります。詳しくは右コードをご確認ください。QR コードがあります。人権相談をご利用ください。皆さんの毎日の生活の中で、偏見、差別、いじめ等に思い悩んだりすることがあったら相談してください。毎月第1月曜の午後1時から4時に、市役所1階の市民相談室で人権相談を実施しています。また、電話等による相談も随時受け付けています。祝日や年末年始は日時、場所を変更します。53、ご受賞おめでとうございます。令和6年11月3日付で、令和6年秋の叙勲等が発令され、朝霞市の方が多数受賞されました。叙勲等の内容については、右コードから内閣府ホームページをご確認ください。QR コードがあります。秋の褒章、男女褒章、児童福祉功績、寺島みゆきさん、61歳、現三つ葉すみれ学院、施設長。男女褒章、人権擁護功績、洋賀英子さん、72歳。現人権擁護委員。秋の叙勲、瑞宝炭鉱賞、統計調査功労、田中妙子さん、77歳、元各種統計調査員。